こんにちは、門垣敏子です。毎月第1火曜日、マイスイートガーデンお届けしています。この時間はサンダグリーンネットの皆さんに月に一度登場していただきまして、お話を伺っております。今日はサンダグリーンネットから欅台にお住まいの富田美智子さん、お越しくださいました。どうぞよろしくお願いいたします。スタジオにね、富田さんは絵を描かれるので、ちょっと久しぶりにお会いしたということで素敵な画集を持ってきてくださった、ご自身で。
ねえ、見ていただきたくて。
綺麗な、これはパステルですよね。
そうです、はい、
何作ぐらいこの中に収められてます？
33枚しか入らないん で、
あ、で、そうです。
インスタグラムでは45個ぐらい入れてます。美智子の
インスタグラムされてらっしゃるんですか？
教わりまして。
すごい。じゃあそこにもう毎回アップしていかれてるんですか？
でもね、その後が続かないんですよ。今あんまり気力がなくなってね。
もうインスタグラムされるだけでもすごいと思った、ね、そうですか、
教わりながらね、入れました、
いや、はい、一番後ろのところは、
これはモシャです。バレリーナ、ロシア人のバレリーナが描きたかったんですよ、たまたまこれを見つけましてね、でちょっと拡大して、
もともとある絵を見ながら描かれたというのが模写ということです。
そうですね、ちっちゃい、もうちょっとちっちゃな絵を、
は
い、
あ、元の絵は、
それを拡大、A4 に拡大された、あ、はい、バレーの、なんですか、 あそこで里野で、それのなんてパンフレットっていうの、なってたのをね、字を抜いていただいて、それで引き伸ばして、紙の大きさにほら何対何で計算して、
やっぱりその辺が大事なんですよね。
そうなんですよね。
そうすると自然な、見ても違和感のない、一度だけ私手ほどきをね、本当にこうやって書くんですよって教えていただいた時に、ちゃんとこう測ってらっしゃるのを見て、あ、そうなんだ。あまりにも私はもう学校の絵しかやったことがもちろんねないですけども、
普通ね、測るっていうのは知りませんよね、物差しと棒でね、やっぱりデッサンの専門のとこ、基本がやっぱり物差しでと棒で曲がってるかとか、どういう角度とかっていうのを見てね、それで描かないと人間は特に狂いますから。
そうなんですね。
そうなの。お花なんか少しぐらい間違っててもね、いいんですけど、人間っていうのはもうね、生まれた時から人を見てますからね。
そうですね。
そうなんです。
そこのバランスがこう当てずっぽでやってしまうと
狂ってます。
なんか見ててこう、違うなっていう、
そうなんです、指摘されますもんね。
そうなんですね。でこの中にはね、私の単なるこう直感というか、これが富田さんのカラーなのかなと思う、こう青と紫のこう間のような色がほとんどの絵に登場しますけど、なんか思い入れがおありです
か？というかね、影の色を何にしようかなっていう時に、ね、普通黒っぽいじゃないですか。そうですね。でも黒ではね、それでブルーとかこう寒色を入れた方が影になりやすい。
そうなんですね。
と影だけ入れるとまたおかしいんで、やっぱり描いてるものにも少し混ぜ込んだりとかね、ちょっと絵がつながっていく。
そうですか。でも富田さんはこれだけすごく、もう割とこう個展をされてらっしゃいますよね、定期的にね。
あ、もうね、10年に1遍ぐらいで4回やりました。
あ、やっぱりそうなんですね。にもかかわらず、まだお勉強に出かけていかれるんですよね。
いや、もうやめました。もう
今は終わられたかもしれないけども、先ほどちょっとお話をお伺いした70過ぎでも、
そうですね、
行かれて、
結局三宮ですと冬はね、暗いうちに起きないと10時から
始まるのが。そうですか。
だからね、ちょっとしんどくなってきて、三宮には4回通ってたんですよ、一月に。と結構しんどいですよね。
それはどういうお勉強に行かれたんですか？
本当に木炭で人物を描く、 白黒でね、
それまでも個展はいっぱいされてるから、もう富田さんをご存知の方はあの絵を描かれる方はまだここで勉強って思うぐらいに、
いやいやもう本当にね、キ
リがないですか。
デッサンやってからちょっと自分の絵が変わってきたんです。それで絵描くことが面白くなった。 それまではね、あんま上手でないのに、もうね本当に今思うと恥ずかしいです。
いや見せていただいていつもわー、まず色合いがとってもね、私の大好きな色合いですし、あす、こうあの伝わってくるものが、あの温かくて柔らかくて、でもそこに夢がある形をご自身ではデッサンをすることで、すごくこう自信が出てきて、
あ、そうですね、あの結局デッサンしてない人っていうのは線で描くんですよ。
あ、線で、
じゃなくてね、光があって影があるからそこが線に見えるんです。
あ、ね、なるほど、はいはい、
でそこのところを線じゃなくて影を入れると明るいものが浮き出てくる、
そういう
のが分かってからすごく楽しくなった。で自分の絵が変わってくるんですよね。
そうなんですね、もうこのお話はねまだまだあるので、また別の機会にねたっぷりお伺いしたいなと思ってますけど、今日はマイスイートガーデンということなので、はい、じゃ あのお庭のお話にしていきたいと思いますが、あの最近ちょっとお庭作りでいろいろ思ってらっしゃることが終わりということで。
そうですね、まあ、何せもう81なんです。
そうなんですか。
そうするとね、今までは本当に好きな、例えば木を植える時でも好き、自分の好きなものを植えるんですよね、ところが やがて大きくなると思ってた以上に伸びたりする、
成長します ね当然ですけど、
でも大きい方がいいなと思ってたんですけども、
お若い間はずっと思ってます。
そうなんです。最近になるとそれがね逆にストレス、
ストレス、
あ、どうしよう、あそこまで届かないとかね、
お手入れするのに、
年に一度ぐらい切っただけでは間に合わないみたいなね。
成長が早いですか。
そうですね、切られれば余計いっぱい芽が出てきます。
元気になるんですね。
元気になるんですね、でやっぱりあの私が死んだ後に娘がこれをどうやって、それの方が心配ですよね。
引き継いでいくこともちょっと、
そうなんです。それであんまりマンション暮らしですから、あのなんていうのかしら、そういうものにあんまり気持ちがいかないというか、刺されれば、蚊に刺されればすごく腫れるタイプだから、本当に蚊のいる時は出てくれないんですよね。
あのお嬢さんは今までずっとマンションです、快適なんですよね、マンションというのは ね、ある意味 ね虫もそんなに上まで上がってこないし、
そうですね、だから本当にね、そうすると、このお家がどうなるのかしらっていう心配が、それでね、じゃあできる限り、あのなんていうのかしら、そんなに高くないようにしたら少しは
お手入れが
お手入れできるかなと思ってね、今一生懸命その木を選んで、自分の届く範囲でちょっとあまり大きく切ったら大変な、なんで徐々にね、それと剪定に来てくださる方に大きい木は、あのおじさんがあの登って 木を切りやすい程度に小さくしてほしいっていうことで、今していただいてます。
じゃあ望みの高さまでを一気に切るとやっぱ木は弱ってしまうんですね。
というかね、まあ、その辺が、まあ、時期選んだら大丈夫でしょうけどね、ただその切った残り物を市の方の方へ持っていかなきゃいけないんですよね、処分するときに、結局40〜50センチまでの長さは受け取るけども、って言われて、だからそれをまた自分であの舌でね、切られたのを舌で私が待ってて今まで切ってたんですけど、太くなったら大変ですよね。
大変ですね。そうですね、
そんなんで、本当にね、大好きなあの何は茨って白いあの一重のバラですけど、ずっともう何メートルぐらい、6〜7メートルぐらい伸びてたのを、今3分の1ぐらいにちっちゃくして、ちょっとずつゴミに出してます。
そうなんですか。まあ、それはこうね、あの出す時のルールですのでね、それを守りつつということ
で、一気にはできないしね、でやっぱりこの花好きで買ってね、選ん でやっぱり咲くと素敵なんですよ、白で、一重で ね、
綺麗ですね、
それだから、まあ、あのちょっとは残して、
いやでもね今ねお話伺って、ま、女性に ご本人がおっしゃってくださったので、80代に入られても、はい、生き生きとすごくお元気でいらっしゃる。実はそのための体操もねちょっとしてらっしゃるってことは個人的にちょっと教わりましたので私も今からさせてもらって、もう何十年も続けてらっしゃるんですね。
そうですね、もうね37、8年じゃないかな。
すごい、やっぱり続けるってことは大事ですね、
そうね、40何歳かの時に首を痛めてるんで、病院に、ね、東京のなんかその、はい、日本一の首の頚椎の先生のところに行って見ていただいたら、こういう運動しなさいって言われて、もう庭やるにはこの運動しかないと思って続けて
るんです、ね、だからその頑張る目標は、お庭とずっとお付き合いしていきたいと思ってらっしゃる。
ね、植物を育てたり、まあ、こんな風にお庭を作りたいっていう人なんかね、上手な人なんか本当にそうだと思うんですよ。で私なんかその育てる方がどっちかというと好きなんで、と成長するのが 見るのがね、とそれに対して例えばバラでしたら、バラに、はい、がどんなに成長していい立派な花を咲かせるにはどうしたらいいかっていうのを、やっぱり好きだから、
はい、いろいろと、
ね、調べて、はい、本買って、ね、調べたり、でやっぱり自分に好きな色とか咲いた形とかっていうのを選んで買ってますからね、あまりダメにしたくないのね、
そのあたりは、この絵と通ずるやっぱりこう美意識っていうところもものすごくあると思いますけどね。
というかね、気に入ったバラだったら描きたいの。
あ、なるほど、
で咲き始めからその咲いたとこまで見てて、今の状態が一番いいなっていうのをね、そうするとね描こうっていう気になるの。
ということはやっぱりその植物がありきの、絵でもあるわけですね。
そうですね、ほとんどうちのものなんです、ね、
一つ一つ本当ご紹介またの機会にぜひと思っておりますけども、
ありがとうございます。
いやもう本当に素晴らしいのはほとんどがおうちのお花。
そうですね、
そうです、
果物でもね立派なのと、例えばラ・フランスなんかはちょっとないから、はい、そういうのはいただいた時とか買ってきて、角とか桃とかね、
でもごく周りにあるものを
まずはそうですね
描いていらっしゃる、お庭にあるお花を育てて、
そうですね、
でこの状態になったから描きたいと、
そうなんです、だからいつもそのなんていうのかしら、監視してるというかね、あ今時っていう感じでね、
だからその即興もない言い方すると観察眼って言うんですか。でもこういわゆる感性ですよね。それで、今だって。じゃあもうそれは惜しげもなくちょっと切って、
そうです。
で、いい形にこうバランスを取るように、コースが取れるように、花瓶とかいろいろあるものに、
そうですね。
据えて。
だから出かけた時にちょっとした小物屋なんかのお店入って、ちょっと花瓶でもね、普通のじゃなくて、ちょっと様式な、
なるほど、絵にこううまく入るように、
そんなん買ってきてそこにバラ入れて、描くとよく見えるんです、
ね、素敵ですよね、この作品は今どこに置いてらっしゃるんですか。
うちの押し入れです。
もったいない、またまたいろんなところで見せていただきたいですよね。じゃあもう今のお庭はなるべくお嬢さんでも手入れができるように、
そうですね、
ちょっとこうやりやすいような、手入れのしやすいような形に今ちょっとずつ収めていってらっしゃる。
そうです、でこの暑さがひどくなってから
今年は
山野草がね、今までいた場所で育たない、消えていくんですよ。
あら、日差しがやっぱり強いですね、
強いですね。だから大事なものは、春の3月ぐらいに、絶対ここなら大丈夫っていうのを、もう一箇所そっちにも移しておくんですよ、と条件が合うと、そこでガーッと増えるんですよ。山野草ってでも強いんですね。
いや、
か弱いと思ったら、条件あったら、いやこんなに増えなくてもいいっていうぐらいに増えるんですよ。
そうですか。いや、そうなんですね。でもその今暖かくなってきて、暑く、特に今年の夏はね、もう 3、4度、
ね、
昨年も暑い暑いって言われてたけど、それよりもまだもう体温を上回るぐらいの ね、
そうですね、
気温になってますけども、その温暖化で結局 いろんなことが農薬とか変わってきましたか？
そうですね、うん、今までは私農薬じゃなくて、うん、防虫液って言いまして、はい、お酒の陣に漬け込む唐辛子とニンニクをね、はい、そうすると 2,3 ヶ月するともう琥珀色になって、とってもいい匂いがする
ね、そうですよね、陣でね、うん、とても素敵なお酒ですからね、
そうそうそう、
うん、
それをね根元とか葉っぱにかけてあげると、虫って本当に微妙に分かるんですね。
うん、
で殺すんじゃなくて寄せつけない、
う
ん、だからちょっと頻繁に1週間に1遍ぐらいをかけないとまた来ますね、それとそこにニームオイルをちょっと 2,3 滴垂らすことで、
オリーブオイル、
ニームオイル、
ニームオイル、う
ん、やっぱり植物の油なんですけどね、はいはい、そうすると、粘着剤の代わりになって、1週間ぐらいはしなくてもいいんです。
あ、そうですか、
そうするとそれと虫よけ、油でカバーされてるんで、
はい、
ね、うん、だからやられにくいというか、
はい、で以前お伺いしたのが、うん、EM を使ってらっしゃるからとってもしっかりと歯が太ってるの で、
ね、
食べても1枚で満足しますってお話、うん、私すごく印象に残ってるんです。
大きな葉っぱで
したけど ね、しっかりするのでね、うんうん、だから食べても1枚で済むし、でそれもこう今おっしゃった唐辛子ニンニクをジンで漬けたものとか、そこにまあニンオイルをちょっとプラスすると、
はい、それでオープンガーデンまでに 3,4 回はそれをしてたんです。
あ、そうですね、寄せつけない、
うん、去年ぐらいから、はい、本当にね今年は1回もしてないんですよ。
あ、今おっしゃった作業を、
うんうん、
っていうのはね、来ないんですか？
虫があんまりいないの。
あら、
ええ
ええ、もう諦めたんでしょうか、富田さんのお庭に行ったらもうダメだって。
行きづらくなったっていうか、
暑
くてじゃないかな。その代わりその高温に強い屋根細葉が今
新たな、
うん、新たな毛虫、
うーん、
もう2センチもいかないような 1.5 センチぐらいな感じの毒を持った毛虫ね、
はい、お、はい、
うん、
なかなかちょっと虫の苦手な方にはね、
いやもう本当に怖いです。
そうです、
ね、いつの間にか肩に落ちてたり首にね、
はい、
でちょっともぞもぞすると、
はい、
触りますでしょ。
そうですね、
そうするとかぶれて痛がゆいの。
あらららら、ら、そうなんですか、うん、それが増えてきましたか。
それで私はもうね、その年に徹底的に殺してたの、ハサミで。
あ、はい、見つけては皆さんそのようにね処理されると伺いました。
でもね、うん、まあ、一番は農薬使ったら楽なんですけど、私下手くそでね自分の顔にかかるんですよ。
あ、それは良くないです。
それが嫌でね、
はい、うん、
で春の初めまだ芽が 2,3 センチぐらいの時に、うん、バラの根元にオルトランでもいいし、ベニカ X の薬でもいいし、から3回ぐらいまでは使って大丈夫っていうから、
はい、
うんうん、
根元だったらじゃあお顔には来ないですからね。
そうですね、はい、それで葉っぱのにも止まってる虫がちっちゃいですよね、
うん、
だから割と早くに死んでくれる。
あ、そうですか、はい、これをじゃあ根元に、
うん、そうね、3月4月そうね、うん、5月ぐらいまでに、はい、月に1回ぐらいでもいいかな。
オープンガーデンまでの間に
、3回ぐらいすると違うんじゃないかなって
。あ、そうですか、
もうね大きくなりだすと、
うん、
結構ほら薬だって効きにくくなりますよ ね、
そうですね、はい、
だからだいたいね6月ぐらいになると結構1センチぐらいになるんです、うん、
あ、はい、
だからそれの前に3回ぐらい、
うん、
薬をね下流状ですので飛んでこないし、
う
ん、
そうです
ね、根元に巻いてね、
はい、
やったら違うと思います。
あ、 そ、 の、うん、その、 方法でじゃあちょっと落ち着いて、
そうですね、やってみてほしいですね、結構ね増えてますもん、あちこちで効くから、
じゃあさっきはまあ冗談のように富田さんのお家にはもうダメだって諦めたって言ってましたけど、うん、原因は温暖化で、
温暖化ですね、
なんか蚊も30何度以上だったらもう動かないって聞いてますので。
そうですね、日中はね、
暑くなるのでね、
暑く動かない、そうなんです、葉っぱの陰にいるとかね、
なんか虫もやっぱりこの暑くなって
るのが、そうですね、だからね虫が少なくなると小鳥たちも とか餌がなくなりますよね。
本当ですね、
うん、去年の冬っていうか去年の12月から3月ぐらいまでにうち四十から山柄ね、いろんな鳥来てましたでしょ、うん、
ね、
それでひまわりの袋ね、 あ、はい、あれ1キロぐらい、2キロ入りかしら、うん、あれがね、8袋から9袋
いつも行ったんですよね、用意されてた、
うん、庭中も種のこぼれたようなところが、今年はね、はい、2月の半ば過ぎぐらいからやっと四十から山柄目白つがいで一組ずつぐらいしか来ないんですよ、はい、だから一袋で済んじゃったの。
前はもっと来てたのに、
だから9袋8袋9袋買ってたのね。それがね来ないんですよ、
小鳥さんのその動きっていうのは本当に小さい自然のこう、動きにとっても注意しなきゃいけない、
そうですね、
聞いたことがありますから、うん、ちょっと有意識状態ですね。
そうなんです、何年か 4、5、6年前にも、うん、本当に小鳥来ない冬があったんです。で心配してたら翌年また来てくれたので、はいはい、安心してたけど、今年のそのっていうかね、12月から3月の間がやっと2月の半ばぐらいからつがいでやっと来てくれたの、で逆に今来ないはずのがうちに来てるんですよ、はい、毎日水浴びに、
あら、
うん、
ずれてるってことですか、
っていうかね、それだけ他に餌あったら来ないですよね。
あ、はい、
うん、だけど行きつけてるから何かあるかなって
あ、そうですか、う
ん、なんかよくその辺は、ね、断定はできないけど、なんか変わってきてるっていうのは分かりますよね、
でも本当に自然の中で、うん、生きている動植物こそ正直な反応はしてますからね。ああ、そうなんですね、何かがやっぱりというか、まあ、温暖化が一番の原因ということですよね、ちょっと皆さんもその農薬のことを考えられたときにいろいろ実感されていることも、ね、あるかもしれませんね。
結局農薬すると他のものまで死にますよね。
そうですね、
まあ、バラだけ申し訳ないけど、バラだけちょっとあの虫が怖いんでね、だから
最小限に、
全部にやるんじゃなくて、それとかちょっとハサミで見えるところは殺してやるとか、
ね、工夫はしてということですね、お庭作りにとってもいろんなことをやっぱり自然とつながって、そうです、感じることも、ね、終わりっていうことですよね、
あ、それと今年気がついたのは、ね、はい、今まで雲がね、雲の巣って、ね、散歩道にずっとたくさんあったのが、はい、本当に見ないの、
あら、
雲の巣がないの。
そうです
か、今年気がついたの。
あら、そういえばでも、まあ、あまり私が動いてる範囲ではその、蜘蛛の巣に引っかかることっていうのはないですけども、いつも散歩してらっしゃってないっていうのは実感ですよね。
いつも私 前回の時にね、蜘蛛の巣のお話もして、
はい、
ね、
はい、
あの時はもう本当にねすごかったの、それも綺麗なこういう円を描いてんじゃなくて、4層ぐらいに巣を作ってた。
すごい、
だから見た目は良くないの、分厚くなるから、
はい、
ね、なんだけどもっと大変なのはなくなってるっていうことがね。
そうです、
一つもないわと思った
ら、どうしたんでしょう ね、この暑さが影響して、まあ、亜熱帯になってきたというね、お話もいろいろ聞きますのでね、お米の取れるのも北限が ねどんどんと北海道に近くなったとも、ね、聞きますから ね、
もう日本全部が同じような温度ですよね。
そうですね、今年 の天気情報を見てたら、沖縄涼しそうでしたね、33度とか
30
え、大阪37度になるのに沖縄涼しくていいなっていう、そんな天気
変わってきてるんです。
天気図を見た時に、ね、ふっと思ったことがありました
ね
え、そうですね、やっぱり植物とすぐそばにいらっしゃると感じられることもありますね。でもそのいい方もいっぱい、
そうですよ ね
受け取ってらっしゃって、今日はちょっと丹波笹山のお庭のお話もちょっと聞かせていただけるということで、
はい、今年の2月ぐらいに、うちの方のグリーンネットさんが、考案してくださってね、オープンガーデンの時に来られた方たちに剪定を私たちで教えてあげるからということで募集したら6人ほど集まったんですよね。
ご応募があったんですか、
はい、それでたまたま私、まあ、バラのことは 若い時からやってたもんですから、うん、やりたいなと思ってお引き受けして、はい、それでただうちでその剪定っていうのは難しいんですよ。こういう枝に対してここを切るとかっていうのはね、うん、やっぱり物を見てからないと。で、まあ、1年の作業とかお部屋の中でできることはプリントをしてお渡しして、で大まかなことは言ったんですけど絶対分かってないなって分かったんで、うん、一軒一軒に私
行かれたんですか
来ていただいて、車がないもんですからね、迎えに来てもらって、はい、行ってそこのご自分のバラをその人に切ってもらったんですよ。
それが一番嬉しいです、う
ん、肥料もやってないんですよね。だから肥料もこうするのよってやって、そうしたら、まあ、笹山の方は会長さんしてらしたのね、それでちょっと剪定のことも知っといて、自分のその
ね、
グループに、ね、はい、あれしようと思って来られたんだと思うんです、でその笹山のお家にも行かせていただいたら、まあ敷地が広いんですよ。200-300坪ぐらいな、
すごいです ね,
ねお家があってもやがあってって、その他にお庭が空いてる、で楽しんで知らしちゃってるんですけども、やっぱり今一つ分かってないん で,、はい、でその私の家でやってもやっぱり分かり、にくいですよね、それで一本一本をこうでしょ、こここうでしょって言って教えてあげた。すごく今年ね、富田さんありがとうって喜んでもらえたのね、それで春オープンガーデンの後に3軒ほど連れてってくださったの、その方が、会長さんがね、そうしたらね、三田のお庭もまあ、なんていうのかしら、都会的なお庭なんですけど、はい、あちらはね、とにかく敷地が広いから、まあ、南面に対しては私たちと同じような植え方してて、横から裏に回っても敷地が
まだまだ広い
でしょそれでちょっと影になりますよね、はい、そうしたらそこにね山野草、それこそね、どういったらいいかしら、ちょっと私たちが見る山野草は丈が短いんですけど、あれはね70センチぐらいの、
腰ぐらいまでの、
このぐらいの丈の、で葉っぱも大きいし花も変わってるんですよ、そういうのがものすごく生き生きとしてね育ってて、って言ってね、それもまたね上手にされてるのね、かといってね、いやだから私たちも自分たちがオープンガーデンしてるとなかなかよそにはいけないけど、
そうです
ね、ちょっと1日ずらされてるのね、はいはい、だから近いし、もう30分か40分ぐらいで笹山に行けるし ね,
そうですね、
お互いに近い者同士でも、励まし合うじゃないけど全然違ったタイプのお庭なんでね、
あ、なるほどね。
でただ彼女はね、もう会長さんのなり手がもういないんですって。まだ若いんですよ、その方は60になったばっかぐらいなんでね、だからまだまだ20年はやれますよね。
そうですね、本当ですね、
やってほしいなって言ったんですけども、結局やる人がいないとね、でいや私たちまた皆さんでね応援に来られたらね、来るからやってってはお願いはしてるんですけど、まあね、うちの方も結構会長さん忙しくしてらっしゃるしね、勝手なことできないから、せめてこのラジオでね、笹山のそういうところがあるっていうのを言ってみてあげて、でほしいなと思って。
う、ね、オープンにはしてらっしゃる時期があるんですか。
あるんです、ちょうどね、うちが土日ですよね、
はい、そうです、
あちらは日月なの。
あ、そうなんですね、
それで一本道で分かりやすいしね、車止めるところも結構ね、
お城の近くですか、笹山城。
お城のね、お城よりも、はい、大きな道路、なんてよかったんじゃなくて、なんとか道路
あるんですか、ごめんなさい、私笹山出関所通り、
出関所通り、
あ
そこをね、
はい、
ずっと行って、左手にその笹山のお城もあるところね、そこをちょっとだけ通り過ぎたところのその両側にあるんですよ、
そ
こもうちょっと奥の方もあるんですけどね、
じゃあまたその時期が来たら、ちょっと情報をね、皆さんにお伝えしたいですね、
いやそしたら会長さんにね言っときますね、
はい、
それこそうちの方で、ついでに 一緒に入れて
もそうです本当に
回覧してもらっても
いい、ま、スタジオでもお話をお伺いしたいし
ね本当ね、
いやお花を触ってらっしゃる方々っていうのはとにかくお元気です。
そうですね、
はい、で心もとってもこうあのコロナで伏せることはなかったって皆さんおっしゃってますから、
ね、出るとこあるんですよ ね、
そうですね語る人もいるしということで ね、 でね、いやぜひ皆さんにお伝えしたいと思います、はい、いや素敵な情報もありがとうございます、まだまだお伺いしたこといっぱいありますけど今日は最後に、はい、あのいつもリクエストいただいてる懐かしい曲ということで、はいはい、あのいただいてるんですがあのちょっと今日ね、あの実はご出演が昨日突然決まったということ で、 ね、はい、リクエスト曲もどれがお答えできるかがまだ分かってないんですけども、2つ挙げてくださってるんですよね。これはあのドクトルチバゴのテーマという、
ララの
ね、ララのテーマ、ね、有名な曲です ね、 ですね。これはいつ頃のどんな思い出が終わり
ですか。そうですね、結婚してからのと思うんですけども、やっぱりあのロシアの雪の下宿の中の、
ね、確か長編でしたよねこの映画は。
そうです、ね、そうです、私3回ね、結構ほらやりますでしょ、にあのテレビでも、
はい、
3回見てる。
そうなんです、
飽きないんですよ。
あ、そうですか、ね、
でおあのメロディーも素敵だしね、内容もちょっとね、あの、はい、革命的な、
ね、そうでしたね、大雑把にしか覚えてないんですけども、主演の男性の方がとてもあの、しっかりとしたお顔で、
そうです
っていうね、そうですか、もう一つ挙げてくださっているのが、はい、ショパン幻想即興曲、
はい、
これはどう、
これはね、私がピアノを習ってる時に そこまで行きたいと思ってた。
あ、ね、いつ頃のお話ですか。
それはね、あの結婚前からあのピアノをしてたんですけど、
大人になられてからですか。
そうです、あの、ね、高校の1年の時、
あ、はい、
あの東京に引っ越した時に、家の道路を隔てた向こう側にピアノの先生がいらして、はい、それであのあまりにも学校が近いから、お友達がなかなかね一緒に帰ることないん で、で父にピアノを買ってって言って、それで買ってもらって、それから始めたんです、はい、その時にそこに来ていらした生徒さんがこれを弾いてたんです、で絶対この曲はねここまではやるっていう、それで、で最後にはそこまで行きました。
すごい、そうですか、
でももう彩子がお腹にいましてね、
赤ちゃんが
で ペタルを踏むとちょっと危ないんで、
あ、それでもう一旦休んで、それ以降は
それ以降ね、少し大きくなってからちょっと人に預けてお願いして通ってましたけどね、やっぱり無理があるのね。
あ、そうですか、
だからあとはもうあの自分のお家で好きな曲、あの何でしたっけ、秋のささやきとかね、
はいはい、
あんなこう素敵なメロディーの、それを家で、譜面はまあなんとか読めますので ね、
いいですね、あの以前にね、あのどなたかがその子供さんにピアノを習わせたいけど、あのなかなかほら基本的なレッスンが、ね、大変なので、どのように言ったらいいですかねって言ったら、先輩のママさんがね、あのねピアノはね、今おっしゃったように好きな曲を好きな時に自分の気持ちをね、励ましたり喜ばせたりできる、そういう曲が弾けるようになれば、もう十分だからってお子さんにおっしゃったら、きっと何か思って続けられるんじゃないですかっていうのを、私は全然やってませんので、それを聞いてて、そうか、楽器っていうのは自分の心をね、なんかこう、あの、
そうですね、ありますもんね、ピンとくるようなね、
だから歌われることもきっと歌でできられるでしょう。なんかそんなことをね聞いたときに、あ、じゃあもうその通りの富田さんは基本もされて、
そうですね、私の頃はね、やっぱり基本なんですよ、バイエルからとか ね、指の練習とか ね、でもまあ私の場合はその基本があったから逆に弾けた、
ね、
その代わり ね、あの好きな人っていうのは楽譜面なくてもパーッと弾くじゃないですか、あれが 苦手なの。
逆に基本されてる方は難しいみたいですね、産業でっていうのは、
ね、そうですね、
でもいろんな楽しみ方があって、
そうです ね、 ね、まあ ね、 いいね、自分そんなに人に聞かせるほど聞いてもらうほど上手じゃないからね、まあね、自己満足程度で
家
で
十分だと思います。戸を
きっちり閉めて
窓から聞こえてくるってとっても素敵なんですね、なんか楽しみながらいろんなことを、ね、してらっしゃるっていう、
ね、まあ、今まではね、
ありがとうございます。今日本当に素敵な絵も見せていただいて、またこの絵のお話はじっくりと聞かせていただきたいです。いやまたよろしくお願いします。
こちらこそありがとうございました。
今日は欅台にお住まいの富田美智子さんのお話をお届けしました。また来月のマイスイートガーデンもお楽しみに。